ツールドフランススペシャル第19ステージ。はい、ツールドフランススペシャル、いよいよ残すところあと2ステージお届けするのは BJ と
ニルです。
はい、ということで今日は第19ステージのタイムトライアル。
うん、
いやーいやーって感じだね。
まあ今年のツールは忘れないでしょ
う。そうね、まあ本当に歴史に残るというか、
全体的に見ても
うんうんいいツールドフランスだったなと思える幕切れと言っていいでしょうかね。
明日もありますけど。
うんうん。うん、まあね、総合争いは事実上今日で、ね、おしまいということで、あ、まあ見事な TT だったなという感じ。まあ優勝したのは予想通りというかね。
予想通り。はい。
意外と他も頑張るかなと思ったけど、まあ、結局寄せ付けずって感じか。
まあ、予想通りの順位。
うんうんうん。
1、2、3かって感じですね。
うん。そうね。
はい、おめでとう、カンチェラーさん。
はい、もう、これ、平均速度50キロぐらいなの？カンチェラーさん。
50キロぐらいでし
ょ。頭おかしいだろ。平均で50でしょ？
平均で50ということは、うん、50キロ下回ってるのは、
うん、
多分カーブを曲がってる時ぐらいなんですよ。
だよねってことだよね。そうだよね、カーブがあるからね、平均50ってどんなことなのって感じだよね。そうね、だから、全長が今日は52キロのコースでしょ？
52 キロ。で、ほぼ平坦。
うん。
うん。で、まっすぐ向かうと。
うん。
で、風が影響したのかなと。
そうね。
って話も出てまして、実際、
うん、
最後、
うん、
強い横風が。
そうそうそう。横風、かなり木が揺れてた感じだよね、
う
ん、見てると。
もう旗も真横に振られてる時が多くて。
うんうんうん。
で、序盤、
うん、
総合成績順に、まあ、ほぼ総合成績順に走り始める。
うんうんうん。
最から走り始めるんですけど。
うん。
カンチャララが総合成績かなり後ろだったんで。
うん。
早めに走った結果良かったのかと。
ああ、ってこともあるのか。
うん。
ねえ。じゃあ前半戦はあんまり風がなかった状態なの、あれは。
うん、まあ、横風があそこほど強くはなかったのかな。
うんうんうんうん。
そういうことでしょうね。
そうかそうか。いやー、まあ、50キロだからね。52キロを平均50キロってさーって感じだよね。
52キロを1時間56分で走ってしまうんですか。
そうだよね。あ、ゲンチャリでも無理なんじゃないかって思うよね。
エンジン壊れちゃうんですか。
どうなのよって思うスピード。いや、びっくりです。
もう、55はずっと出てるんですよ。
うん。
最低。
直線ででしょ？
そうそうそう。
いやー。
無理。55キロ加速するのってほんと大変なんです
よ。もうね。
50キロオーバーに行くとに、もう無理。
うん。すごいよね、やっぱこれ。やっぱ、うん。
特別です。
だよね。
で、もう一人、うん、マルティン。
うん。
いやー、カンチェラーに迫ってきてますよ、うん。17秒遅れですから。
うんうんうん。
なんかあったらもう、マルティンの方が勝てたかもしれないっていう。
そうだね。
まあ、この二人がやっぱり、プロローグもそうですけど、抜け出してて。
うん。
で、3位がグラブシュ。
うん。
48秒遅れ。ああ、まあ、離されてますね。
そうね。事実上、やっぱりこの二人。
二人。二強ですよ。
ってことか。どうなんだろうね、今年の世界選手権ね。
そう。タイムトライアルですよね。
うん。
まあ、カンチェラーラでしょ。
だろうね、やっぱ。
うん、
いや、もうこの人どうやって倒すのよってよ。いや、いい加減、やっぱ、アワーレコード挑戦すりゃいいのにね。
そうそうそう。やってくださいよ。お願い見たいです。
だろう、だからさ、だいたい1時間でこのぐらい走ってるってことは、うん、もっと走れちゃうのかな、アワーレコードでやっちゃうと。
平坦の、平坦というか、バンクで。
でしょ？
屋内バンクだったら。
ねえ。
ああ。
それこそ平均速度55とかぐらいまで行っちゃう可能性あるの？
二つありますよね、うんうん。ハンドルが、ハンドルや車体の規定が、エディ・メリックスの時代のもの。
うんうんうんうん。
と、あとは、もう二つ本当にやってもらいたいです。うん、
ああ、最新の機材のもので。
そう、最新機材、はいはい。スーパーマンスタイルで。
うんうんうん。
うん。まあ、オブリスタイルはないですけどね、あれ。
うんうんうん、
あれ、真似する人誰もいないでしょ
う
けど。
うん。
まあ、スーパーマンスタイルで。
いや、両方とも絶対もう、多分新記録出すぜよね。
です。50キロ行ってないんでしょうね、確か、あっちでは。
あ、そうなの？
トラディショナルスタイルで。
あ、そうなの？
確か。
50キロ行ってないの？
50 キロちょっと弱じゃなかったのかな。
あ、そうなんだ。
まあ、人類初の50キロ超えと、
うん。
あと、スーパーマンスタイルでの、
60
キロ超え。キロ
超え。やりそうだから怖いよね、やっぱこの人は。
うん。
いや、それくらいやっぱ貫禄、まあ、この走り見てたらモーターついてるんじゃないかって言われるのはもうしょうがないと。
うん。
いうくらいのやっぱ速さだわ。
ねえ。
あれでしょ？やっぱさ、前世紀のランスが、
うん。
最後、ね、ツールで TT 乗り込んで、うん、TT で勝ってたじゃん。
うんうん。
勝てないよね、やっぱ。
ああ。うん、無理。
無理だよね、無理だよね、これは。やっぱ、それぐらいもう、カンテララはもう、TT スペシャリストとしては、近年、ぶち抜けた存在。
そう。
昔はクロノマンとか言ってたよね。
あ、言ってましたね。
ね。TT スペシャリストのことをクロノマンみたいな言い方もあったんですが。
いや、これやれですよ。49.441 ですから。
あ、そうなの？
フォードマンが2000年に出した。
出した記録が？
あ。で、今は、機材は変わらなかったとしても、あ、祖先から上回ったのか。
うんうんうん。
一応その後に、
49.7。うん。
でも、どっちにしろ300メーター50キロも足りないんですよ。
うんうんうん。
カンチラーならできるでしょ。
やる気するよね、大丈夫じゃない
の？機材の進化はもう、決められてるんですよ。こんな感じのものを使わなきゃいけないと。
うんうんうん、うん。
だけど、トレーニングはもうこの数年、10年もう大幅に更新されてるんで。
うん。
うん、トレーニングの、まあ、いろんな技術的なものですね。
そうだよね。
ああ、カンチラーラ。行きますよ、やってください、そろそろ。
そろそろ。
インターチューニーじゃなくて、うん、今。
そうね、今、全盛期でやってほしいよね。
うん。
でも、この走りでさ、黒森フレームって持つのかよって思わない
一度だからいいんですよ。
まあそうだね。
1時間持てばいいんですよ。
あ、そうか。
そう。で、しかもダッシュがあるわけじゃないから。
あ、もう一回出すと、ずーっとだから巡航になるからか。
一定の力で、そう。一定の力で踏み続ける。
うん。
まあ本気でやったら、軽量黒森壊れちゃうんじゃないですか。
っていう感じするよね、やっぱ。
ボーネンとかカンチラーとかこのくらいの高出力をしてる。
うん、うん、だよね。一瞬でも、やっぱ高出力出したらすごいんだろうなって思うよね。いや、化け物だわ。で、その割に表彰台乗ると爽やかな感じなんだよね。かっこいい感じなんだよね。
途中、他の選手が走ってるの待ってる時のサングラス姿怖くなったっ
す。怖い怖い。
なんかのエージェントですよ。
そうだよね。いや、すごい。もう偉大なチャンピオンです、彼はね。
うん。
うん。
まあ、素晴らしい。
うん。
ね。カンチラーラ。まあ、予想通りの勝ちと、うん、で、まあ、2位の、
うん、
2位もいいでしょ。
そうね。
マルティンも世界選手権、
うん、
期待できますよ、今年だって。
そうね。
うん。
いや、まあ、この秒差十何秒だっけ
?17 秒か。
まあ、なんか本当ワンミスがあればって話だもんね。
ほ、うんのちょっとの差です。この2人強い。
うん。うん、
今は強いな、マルティン強いな。
そうね。うん、伸びてきてるって感じなのか、マルティン。
そうそうそう。
うん、
まだカンチェラよりも4歳ぐらい若いんで。
あ、まだそんな若いんだ。カンチェラーラが今29とか。
あ、
うん。
うん、29なってますよね。
うんうんうん、
マルティン25ですから。これ伸びますよ、まだ。
そうか。
楽しみですよ。
わー、カンチェラーラももう29か。
そう。
若造がね。
そうそうそう。
もう本当に。
5年、6年前ですか？ 2004 年でしたっけ？
あ、2004年ぐらいだよね、プロローグの勝利はね。
そうそうそう。
プロローグ勝って泣いてる姿っていうのが本当に印象的だったのに。
うん。
いや、ここまでなるとは思わなかったね。まあ、あの時も、確かに結出はしていたけどね。
うん。
でも、ここまで。
まあ、まだ、あの時はまだ普通でしたよ。
そうだね。
タイムトライに強い選手でしたけど、うん、今はもう、ね、お化け物ですから
。そうだよね。だから、ファッサでも、まあ、若干、一番手として長めに引くかな、みたいな、印象はあったけどだよね。ここまでとは誰も思ってなかったって感じはしますね。うん、まあまあ、でも、サクソバンクには入ってたね、彼がやっぱ。
そう。
化けたのは。
うん。
強いね、ほんと。うん。で、まあ、これをマルティンが、 ね、追いつくことができるのかというのが。
そう。で、スイス、ドイツ、ドイツなんですよ。
うんうん。
2位 HCC、マルティン、3位グラブシュ、ドイツ、マルティン、
うん、
HCC と、
うん。
グラブシュはベテラン、35歳
うん。
かな ?75 年生まれ。
うん。
ね、35歳な、うん。まあ、この人はこれ以上は望めないん
ですけど。そうだね、もうね。
で、2年前の世界チャンピオンかな、DT の。
うん、うん。
ね。
うん。
まあ、でも、まあまあ、ね、ベテランパワーですよ。
そうね。
で、他で言えば、
うん。
沈んでるっていうのかな。
うん。
やっぱり、後半に走った選手はみんな遅れてます。
やっぱりそれだけ風の影響が今日は、ちょっと後半は不利だったかなと。
うん。
いうことか。
向かい風じゃなくても横風もやっぱり走りにくいんですよ。
ああ、やっぱそうだろうね。
特に横風が、スポーク、とか体になんかこう、まとわりつくような感じなんですよ、横風吹くと。うわーっと。
だろうね。で、ディスクオイルもやっぱりね、後輪だけ使ってても影響は、でかいだろうしね。うん。それ考えると、やっぱね、というところが。うん。
後半走った選手で、
うん。
強かったのは、
うん。
メンショフ。
あ、そうね。メンショフは、粘ってたね。
でも、3分51秒感じられるか離されてる。11位っていう。
うん。
いや、
だからまあ、どうなんだろうね。まあ、90年代後半から2000年前半。
うん。
まあ、ランス、ウルイヒ時代。
うん。
この時にはさ、やっぱそれほどパンチ力のある TT スペシャリストがいなかったってことか。それともこの二人がよく走ってたってことか。
うん、この人、それが強いと。
やっぱそういうことだったんだ。
そうそう。
ねえ、最終日にランスが勝ってみたいなツールが、やっぱね、定番だったじゃん。
うん。
そうやって考えると、近年はなかなかやっぱそれはないなって感じだよね。
ないっすよね。
ね
え。総合優勝する、マイルジョーノがそのまま最終日区間も取り。
うん。
なんてのは少ないな。
そうだよね。ウルリヒとランスは、大概1位、2位でここ争ってたもんね。
そうそうそう
そう。そうやって考えると、やっぱあの二人ってすごかったのねっていうのはよくわかるかな、という感じはするよね。うん
まあ、その、ランス・アームストロングは、7分ですよ。
うん、そうか。
ええー。
まあ、もう、やっぱ限界だったか。
67位、7分5秒遅れ。
そうか。
うん。
まあ、でもまあ、燃え尽きたっていう感じなんじゃないのかな。どうなんだろうね、ランスの中では。
うん。何度も首振って。
うんうん。
体調がもう最後まで持たなかったのかなっていう。
そうね。
まあ、ピルネのあの日、お逃げした、あの日が使い切っちゃったんですよ、力。
そうね。そういう感じはするよね。
パベでのクラッシュ。
うん。
などの影響もあり、その後のクラッシュの影響もあり。
うん。
やっぱり、クラッシュあると体が持たず、うんうんうん、で、それで、いくら精神的に強いランスでも、
うん。
弱気になっちゃって、体調がうまくいかなかったと思います。
そうね、そうね。まあでも、やっぱりここまで走り切るというのがね、彼のやっぱり意志の強さだなという感じはするよね。
うん。
うん。まあこれはご苦労様でしたということでいいでしょう、ランスはね。
はい。
はい。
アルキュレシャ、ユキヤさんの。
うん。
荒城ユキヤさんも。
うん、うん。
はい。ちょっと感想してますよ。
はい。
もう、じゃあ無事、あとはパリを。
そうね。
9分7秒遅れ126位。
うん。
まあ、これは人間じゃない人からのタイム差なんで、まあ、気にしなくていいですよ。
そうね。そうね。
後ろまでいっぱいいるんですから。
うん。そうね。そうだね。まあまあ、上出来だというか、まあ、こんなところでいいんじゃないのという位置で、だと思っていただければいいんじゃないかと。
はい。
いうことで、まあ、見事ね、優勝は、ファビアン・カンジェラーラ。
はい。
はい、おめでとうございますということなんですが、
記者さん繋ぎますもん。
いや、どうも、コンタの記者会見に今から行くので。
あ、ほ
んと?うん。今日は遅くなるということでございます。はい。なので、で、問題は総合争い。
お、はい。
ね、コンタドールと、アンディがどんな感じになっていくのか。
うん。
ここがやっぱ一つ見どころでございましたが。
見応えがあった。
あったね。いやー、頑張ったね。
頑張ったねって言って、どっちがやったら分かっちゃいますけど。どっちも。
うん。
どっちも頑張ってるの知ってるよ。
うん。
もう、名勝負ですよ、この二人は。
そうね。
いや、
まあほんと今年のツールドフランスはやっぱり、一つ名勝負にカウントされるでしょうね。
うん。
やっぱり、ね、グレグレモン対、
うん。
ね、フィニオンさんの戦い くらいの感じに、後に語られるんじゃないかと思う。
う
ん、やっぱり最後まで名勝負だったと、いうことで。うん、まずはまあ、アンディはだからコンタドールの一つ前。
一つ前ですよ。
ね。にスタートする。
うん、
で、コンタはそれを見ながら走る。
最終。マヨジョーなんで最終。出走です。
うんうん、で、まあ、まずはね、アンディはスタートして。
うん、
そしてコンタドールがその後にスタートしてということで。タイム差がなかなか出なかったんですが、ね、あの途中から出始めたら、驚きの。
うん。
なんと差が詰まってると。
詰まってる。あの、アンディの方が早い。
うん。
って。
ねえ。これやっぱ、アンディがもうダメ元なんだろうね。ペース配分うんぬんっていうよりももうプッシュし続けるしかないんだって感じなんだろうね。
ね、どこまでいけるか試すと。
うんうんうん。
うん。もう若いんで、うん、まだ、伸びてるんですよ、やっぱり。
ああ、ほうほう。
タイムトレード伸びてるんで、どこが限界かってのはまだ見えてないから行ってたと思うんですよ。
ああ、うんうんうん
うん。もうベテラン選手はこのぐらいのペースで行けば、
うん、
このぐらい逆にこんなに、ペースアップで行っちゃったら、最後まで持たないっていうのは分かっちゃってると思う
んです
よ。
うんうんうん、
アンディはまだ分かんないんですよ。
うん。
だから言ってくれましたよ。これ、やっぱ盛り上がった。
そうね。
うん、
だから最大っていうか一番詰めて2秒ぐらいまで行ったのか。
そう。
2秒だよ。
5秒よ、6秒。アンディのがその区間で言えば早かった。
早く走る
っていう。早い。
ああ、これはでもやっぱチャレンジャーとして見事な走りだよね。
うん。
やっぱまず前半詰めといてプレッシャーかけたいみたいな。
うん。
ね、前回で言ってもそこでダメだったらいいっていう多分走りなんだと思うんだけど、
うん、
これがまあ見事にそうしてというか、
うん、
まあ表情から読み取るしかないけど、コンタドールはやっぱちょいしんどそうなというか、お、大丈夫かコンタドールみたいな雰囲気だったよね、見てて。
目いっぱいな顔してよ。
だよね。
うん。
だからやっぱそこでうまい具合にプレッシャー与えれてるんだと。
うん。
いう、これがナイスプッシュだよね。
だって8秒ですから。
うん。
パンクしたらもうそんなのすぐに、ね、機材交換で立っちゃいますよ。
そうだよね。変になんかコーナーリングでギアミスしたりしても、ちょいやばいかもぐらいの感じになっていくよね。
そうそうそうそう。で、今日がほんと晴れてて、
うん。
風は横風ありましたけど、
うん。
ね、晴れてて道も大した曲がってなくて、
うん。
で、これがもうぐにゃぐにゃの TT だったら、
うん。
もうヒヤヒヤでしょ。
そうだね。ああ、でもやっぱコンタドールもプレッシャーがやっぱ相当あるだろう、これは、という顔つきで。
最初コンタドールが早かったんですよね。
うんうんうん。
だけど、って、計測ポイントで、アンディが来た。
うん。
これが6秒ですね。それが最大。
そうね。
ね。
お、挑んでいるじゃんって感じだよね。
うん。このまま行ったら逆転かと。
お、逆転もあるかと。
うん。
それとか最悪2秒差でコンタみたいなこともあるのかと。
そう。
そう、いやー、やっぱ僕はまだ TT も改善してるっていうのは、まずは嘘じゃなかったんだなと。
うん。で、フォームがほんと綺麗になって力がかかってる、ちゃんと。
あ、ほんと？
そう。クライマーの TT ってのは、
うん。
ヘコヘコ TT が多いんですけど、ひょこひょこひょこひょこした。
うんうんうん、うん。
しっかりギアかけて、
うん。
ぐいぐいとはちゃんと踏んでますよ。
あ、そうなんだ。あ、ちょっと待ってね。うん、岩瀬地方が今大丈夫って言うから繋ごうか。
来た来た来た。
今から、まあ、記者会見。
うん。
なので、岩瀬地方にちょい繋いでみます。うわ、やっぱ綺麗になってるか、あれ。
そう。
もっとガチャガチャだったの？前は。
なんか、いやね、もうヒョロヒョロ。ヒョロヒョロですか。
ヒョロヒョロだったんだな。
で、もう、結果いっちゃいますか。
そうね。
最後は。
うん。
コンタドール。
見事。
ね、
まあやっぱさすがにそのペースも持たずだね、アンディの。
アンディはもうオーバーペースだったでしょ。
うん。ね。ということで、最終的には30何秒差ぐらいだよね。
31秒つけた。
1秒か。まあでも、これはまず良しとするタイム差でいいんじゃないのかね。
うん。
うん。ということで、まあ見事にコンタドールが。でも、ゴール後泣いてたね、コンタドール。
もう、フィニッシュしてすぐに泣き始め。
うん。
表彰台でも泣いて。
もう泣いて。
ああ。
だからやっぱ追い詰められてたんだと。
これアンディが本当に成長してるからなんですよ。
うんうんうんうん。
いろいろあった。 いろいろあったことでの、まあ、辛さもあったでしょうけど。
うんうんうん。
でもやっぱりプレッシャーですよ。
やっぱそうだね。
迫られてる。
うんうん。それだけのプレッシャー
を。あのアタックも、アンディのあのアタック、アンディがアタックしてチェーン外れたってありますけど、
うんうん、
アンディのあのアタックがあまりにも強烈だったんで、きっと本当に頭に血が昇って、
うん、
あもう見えてなかったと思うんですよ、それぐらい焦って追いかけて、あれ、アンディがいないって、本当そうだったかもしれないです、それぐらい強烈なアタックなんですよ、アンディのアタック。
やっぱそうなんだろうね。だからやっぱいいライバルにこう詰められてというね、
そう
形で。
31秒差。
はい。
あの、山で、
うん、
までは、総合で31秒差アンディが勝てたんですよ。
うんうんうん。
その31秒差ですか、これ。
そうだよね。だからやっぱり一つのギアチェンジ、ギアトラブルが勝負を分けたと。
そう。あの日も同じで、会長に入ってたら、今日まで同タイムでどうだったかみたいな話でしょ。
そうだね。いやいや、ということで、現地の岩佐地方に繋がりましたが、おーい。
はい、はい、行きますか。
はい。
はい。
お疲れでした。
お疲れでした。
ねえ。
お疲れでした。
今日はどうだったの？プレ、もうゴールで見てたの？
そうですね。もう、アップは見ずに、あ、荒瀬選手のスタートだけは見ましたけども、
うん、
それ以外はもうゴールで待ってもらった。
そうか。やっぱ、プレスセンターでも盛り上がってたんじゃないの？ゴールでも。
私もセンターにはいずに、ゴール前の、
うん、
ゴール横にあるテントで、
うん、
ね、見てたんですけど、
うん、
やっぱりコントラウとシュレイクの戦いは盛り上がってましたね。どうなるんだいって。
だろうね。誰もあそこまでアンディが走るって想像してなかったよね。
はい、そうです。でも、なんかやってくれるんじゃないかという感じはしてましたね。
あ、
結構、気合も入ってたし、
うん、
まあ、コントラウもかなり、心配してたので、
うん、
はい。
そうか。
うん。でも、あそこまでとかもまだ思ったですけど。
ああ、やっぱ、コンタドールが心配してたっていうのはもう、やっぱ、確実に実力が上がってきてるのを分かってるんだね、走って。
そうですね。やっぱり一緒に走ったら感じるんでしょうね。
ねえ、だからやっぱ、TT でもこれはうかうかしてられないなって感じは、コンタドールの中であったんだろうね、うん、きっと早くに。
そうですね。
ねえ。いやーって感じ。
で、やっぱりグランドゥールなので、
うん、
やっぱりもう今まで疲れが溜まってるから、普通の TT とはやっぱり違うって昨日も記者会見で言ってたんですよ。
うん、
だから、コントラもかなり精神的に疲れてるんだろうなとは思ったんですね。
うん、
精神的とか肉体的にも、
うん。
だからかなり心配してたみたいです、この TT。
あ、そうか。
うん。
いやー、でもまあ本当これはこの二人は当分いいライバルになるわね。
そうですね。
うん、はい。いい意味で、なんか、爽やかなライバル関係を築いてくれそうなね。予感はちょっとあるよね、はい、なんか。
こう。そうですね。でも、コンタドローも毎年大変だなと思って、去年はチーム内でね、ピリピリして。
そうだね。そうだね。
ね、精神的にやられ、
うん、
今回はね、ライバルがこんな接戦でね、
うん、
もうピリピリで。
そうだね。
大変だね。
いやまあでもそんなにやっぱ甘くはないってことだね、マヨジョーヌは。
そうですね。
ねえ。まあでもゴール後泣いてたね、コンタドールはね。
ゴール後ね、私ゴールラインにはいずに、あの辺にいたんでゴールした後何百メートル間とか。
おお、はいはいはいはい。
で、スタッフと最初だけ会ってたのが、その後ビノクロが来てですね、
うんうんうん、
テレビ映ってました？
映ってた。
ビノクロとだけ会ってた時、もう後ろにいたんですよ、私も。横に。すぐ横に。
あの横にいたのか
知るかも。
そうそう、いたんですよ、もうすぐ。
おぉ
もう、泣きそうでした。
なるほどね。
だから、ビノクロにいたんですよ、私は。
うん。
うん、だから、おーってなってました。もうコンタドール震えてましたね。
あ、ほんと？
嬉しさと疲れとで。うん。
そうか。
はい。
ほいでやっぱああやってビノクロフ。
本当嬉しかったんです
か？ねえ、ビノクロフとこう抱き合う姿がやっぱちょっと、ねえ、いろんな意味でこうね、うん、あ、この二人はうまくいってるのね、はい、みたいな感じも。ね。なんかビノクロフがいいお兄さんっぽく見えたね、あの時なんか。
うん、そうですね。まあ、ね、着替えてね、待ってたんですよね。
うん。
コンタドール来るの。うん。
そうか。やっぱビノクロフにとっても嬉しい、はい、やっぱ勝利ではあるんだろうね、これ。
はい。で、ゴール後、みんなコンタドールの方行っちゃって、
うん、
その抱き合ってる時に、 抱き合った時に、今度、美濃子が去って出てったんですよ、その輪から。うん、いろんな取材人の。
うん、
で、私はそれを、美濃の方に。
おーおーおー、いいじゃん。
で、話が聞けた時に。
お、そこでのこれ、音源なの？
はい、そうなんです。ただちょっと何言ってるか私もわからない。
じゃあ、ちょっと、いや、ちょっと何言ってるかよくわかんないけど、一応、その何、コンタドールと抱き合った後の、ビノクロムの、貴重な、
頑張りました、はい、
これ何語なの？フランス語？
フランス語です。じゃあ、音が、割れてるかもしれない。
わかりました。じゃあ、ちょっと、一応、流してみます。
はい。
Le marché est très très fort et les fêtes Tour de France. Mm. C'est bon, pas trop brillé, mais je pense que c'était excellent équipier pour l'équipe Victor Hugo et marche très bien.
Merci beaucoup. Oh, nan t'y étais, nan t'y étais, non, quoi? Nan t'y étais, non?
Pour la conférence de presse, Maillot Jaune. Nous avons
eu un peu
de traduction simultanée.
Oh, quoi, nan, qui s'est passé? Le français, c'est
le matin.
あ、なんか記者会見のためのインフォメーションだったの今。
そうですね。普通最後の日は、レースセンターで本人が来て記者会見するんですけど。
うんうん。
うん。どういうことなのかななんかいろんな言語でやりますみたいなこと言ってるんですけど。
ああ、そうなんだ。今、ビノクロフなんて言ったか分かった？
あ、ビノクロフはね、うん、いや、政治優勝勝って嬉しかったと。で、うん、コンダドールは本当に、接戦、最後の接戦をよく頑張ったみたいなことを言ってたんですよ。
うんうんうん、
でね、最後に私、日本人選手、走ってるんだけど、してるって聞いたんですよ。
うん、
普通に。
うん。
プロのこと。うん。したら、ジロで強かったよねって言ってます。
ああ、そう。
ジロでも結構走れてるよって言って。
うん。
はい、ビノのお墨付きをいただきました。
おー、そうか、そうか。ナイスです。
はい。
よかったよかった。もうビノクルフの声聞けずに終わるのかと思ったけど、もう。
ちょっと事件は無理ですけど。
いや、そりゃ無理だろ。そうか。いや、まあでも、うん、本当ああやって抱き合う姿見ると、まあなんかほっとするね。
うん。ね、それまでね、アスタナのね、ホテルとか行っても、
うん、
ビノとコンタドール、実は、一緒には生活しないっていうか、ちょっとバラバラだったんですよね。
うん、おそうなんだ。
実際のところ、うん、休息日の練習も、
うん、
一緒じゃなくて、ビノ組とコンタ組みたいな。
ああ、そんな風に分かれてたの実は。
一緒になるのか、行くときバラバラだったんです
けど、
帰ってるのビノ、とか、
うん。うん。
まあ、ごたごたに巻き込まれたくないってもあるのかもしれないですけど、
うんうんうん。
取材人が送って。
そうか、そうか。
いや、まあ、なんか、うん、ずっと二人ベタベタというわけではなくて、
うんうんうん。
仲悪くもないけど良くもないみたいな感じ。
そういう微妙な関係だったんだ、実は。
もう下手に近づかないよ。
そうなの、どうなのかなと思
う。うん。
では、ミノが勝ったステージの日は、うん、みんなでシャンパン飲んでますけどね。
ああ、そうなんだ。ああ、まあ、だから、
うん。さっき払ったぐらいいます。
そうか。そうか。うん、まあでも、それでやっぱり寄ってくるっていうのは、やっぱりビノクロフもやっぱりコンタドールの力を認めざるを得ないというか、うん、まあよくやったなっていうのが正直なとこだろうね。
うん。
うん、そうか。まあ自分も勝てたしっていうところもあるしね。
はい。はい、そうですね。あ、コンタ来たかな。
来た。なら、はい、記者会見行ってきてください。じゃあ、その辺の話、はい、明日聞かせて。
います。座ってます。前から3番目に陣取ってます。
はい、
じゃあ、今から始まるみたいなので。
はい。はい、じゃあ、
ちょっと声聞きます？
あ、聞く。
大丈夫ですか？
うん。ちょっと聞いてよ。
キヨさん、あの、テレビ映像とか見てなかったんですか？
はい。テレビ映像。いいですか？テレビの映像、まあまあ見てます。
見ました？あの、アンディが、なんか、チェーンがまた外れそうになったの見ました？
それは見えないです。
あ、
一瞬グラッとなったのよね。
一瞬、こけるかっていうふうに。
うんうん。ちょっと怖かったシーンがあったんだけど。
なんでかわかんないですよ。また原因不明の。
うわ。なんかすごいね。
あと、キヨさん、あの、フィニッシュ、はい、コンタドロフィニッシュ過ぎてからもまだフルもがきしてたんですけど、それは見てましたか、
うん、フィニッシュした後にフルもがき。
はい。
あ、私フィニッシュして100メートル。
あ、そうか。
そうなんです。
うん。
フィニッシュの先10メートルぐらいまで全力で走ってて、あ、もうここが終わりかみたいな。もう何も見えてなかったみたいな。
だろうね。やっぱあれはね。
多分もう、精神的にいっぱいいっぱいだったと思います。
うんうんうんうん。さあ、コンタドールがどんな一言を聞かせてくれるのか。もう来そうなの？
もう前にいますね。
おう、もう前にいるんだ、コンタドールが。おうおう、緊張すんじゃん、こっちも。もう始まるのね、そうすると。
無理無理で。
うん。ここだけも。
はい。
あ、行け。
じゃあ、頃合いを見計らってこっちが勝手に切るから。
はいはい。
一言、
アミゴス。
一言
な。向こうで笑ってます。
お、笑ってるんだ。おー、いいじゃん。
ん？
さあ。
なんて言うでしょう。
さあ、なんて始まるんでしょうか。まあでも嬉しい瞬間だろうね、これは。
今までで一番。
うん。
きつかったかもしれないですよ。そう。3回目の勝ちなんですか？
うん。
初めての勝ちなのに、あんだけ、
涙が見えるっていう。そうね。
最終勝つときって泣いてましたっけ？
うんうん。お、どうだ？
はい、始めます
。お、ね、ラッシュは、クリスの外を作る日。C'est un message qui est très bien sûr contre le livre, le mot qu'on peut suivre sur le livre. Lequel des deux est le plus grand en français ?
去年も精神的に辛かった。言ってもじゃないけど、どっちの方が厳しいですかとか。
Habilidades que no me he encontrado especialmente bien, hoy ha sido uno de ellos. Y bueno, no sabría decirte cuál ha sido más difícil, ¿no? Pero bueno, sí, en este año no ha sido nada fácil.
どっちも難しいみたいなことを言ってるか。
なるほど、なるほど。
はいはい。フランス語の通訳がすぐにではないみたいですね。
あ、そうなんだ。
Bueno,
la verdad es que entre el año y el año ha sido mejorable, estoy contento muchísimo con el de todo. Pero sobre todo las victorias que he conseguido este año hay muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Soy un corredor que lo veis, bueno, no compite muchísimas días al año, pero me paso el doble o el triple, ¿no? De tiempo fuera de casa y concentraciones para llegar en las últimas condiciones a todas las competiciones a las que voy, ¿no? Eso al final pues también desgasta y desde luego que contentísimo, nunca sabes si vas a conseguir estos objetivos que son muy difíciles, pero la verdad que me contento.
めっちゃ嬉しいし、わからなかった。
おお、なるほど。なるほど。
あの、ペンコさんと話したので、今度のだけ、ど
う
やったら、みたいな。
うんうんうん。
いや、ほんはい。コントロールは、スペイン語で答えてる。
答えてるみたいな感じだから。うん、わかった。わかった、わかった。じゃあ、よく聞いて、明日また聞かせて。はい。ほんじゃね、頑張って。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、ということで、貴重な記者会見の、音声をお届けすることができましたが。
はい。生中継で収録してます。
ね。いやー、まあでも本当、コンタドールにもしんどい。
本当の意味での王者としての進化が問われたレースかもしれないよね。
うん、強かった、コンタドール。
あ、そうね。
強かったです。
うん。やっぱもう、精神力も、やっぱり、なんていうかな、一回り大きくなってるって感じがするよね。
うん。
こうやって考えると、やっぱラストのいざこざも、いい意味で、機能してたんじゃないかなって気がするよね。
ああ。
思わない？やっぱ、あれがないと今年耐えれなかったかもしれないじゃん。
耐えなかったっての
は？だから去年はチームメイトが敵だったけど、
うん、
今年はまあ、ライバルだったわけじゃない？他のチームが。
うん、
まあ、あれよりはマシかーって思えたかもしれないじゃん。
そういうことね。これ普通の形ですから。
そうそうそうそうそう。
去年は普通じゃないですか。
そうそうそう。まあ、あれよりはいっかーって思えたかもしれないじゃん。
だっておかしいでしょって。自分がエースなの
に。ね。
自分以外みんな、自分対8人別のチームみたい
です。そうだよね。そう。
結局うん、それが示されたのが、うん、コンタドール以外8人ツール、
うん、
で、ツールフランス出たメンバーは、全部、
うん。
レジオ着ですから。
そうだよね。
本当に。
それも珍しいよね。でもやっぱりそのランスが何もできなかったっていうのも、
うん、
やっぱもう、うん、新しい時代の幕開けだっていう感じもするし。
うん。まあ、今回ランスが割って入らなくてよかったですよ。
そう思うね。
まあ、ランス絶好調だったら。
うん。
いや、まあ、繰り返しなくて、プロローグの結果から言えばランスは強かったはずなんですよ。
うんうんうんうん。
今年も総合優勝争いには加わってきて、来たはず、
うん。うんうんうん。
プロローグの、スピードは全てですよ。
うんうんうん。
ちょっとトレーニングして、ちょっと強いぐらいじゃあのタイムは出せないんで。
そうか。だからコンディションとしては万全だったろう。
万全だったはずなんですよ。
うんうんうん。
でも、
うん
ね、ランスが入らなくて、この二人の戦いになったことが、
うんうん、
このツールを盛り上げましたよ。
そうだね。名勝、結果として名勝負になった、うん、ということだろう。
わかりやすい。1対1っていうのは。
いや、そう思う。うん。うん、まあでもね、やっぱ偉大なチャンピオンが出るときには、ああやって内紛も起こるんだろうね。かって伊能さんがやったように、
今度はグレックレモンになるわけです
ね。ねえ、でもなるんじゃ。まあでも、何アンディ以降のタイム差を見ても、
うん、
まあコースにもよるのかもしんないけれど、
はい、
やっぱり山、ではこの二人はやっぱちょい強えなというか、
うん、
他はもうちょいかなわないかなと、
もう山抜け出してる、
うん、
っていうことです。本当に二人は。
だよね。で TT もこのくらいにまとめれるっていうことはだよ。そうそう、やっぱちょっとエヴァンスにしてもちょいしんどいかって感じがするよね、もう。
ああ、エヴァンスが、ね、うん、肘の日々骨折がなくても。うん、
あのスピードにはついていけないでしょ、エヴァンス。
いけないです。
もう無理だよね。
無理です、無理、無理、無理。上りで結局離されてて、前重量を失ってました
よ。だよね。だからどっちかっていうと、コンタドールが主導で、インターバルで登っていっていれば、まだ、エヴァンスマイペースで登っていってみたいな感じはあるけど。
結局、ペースが変わらなかったってあるかもしれない。うん、でも、アンディの、
うん、
アンディのとんでもない、ハイペースの一定です。で、まあ、アンディはそれなりに、
うん、
トゥルマレの時も、
うん、
ペースを上げたり下げたりしたって言いますけど、うん、下げても早いんですよ。
そうだろうね。
本当にハイレベルでの、
うん、
上げたり下げたりなんで、
うんうん、
ゆっくりにはなってないわけです。
そうだよね。だからこれがあれか、どっちかっていうとやっぱりクライマーがなんていうの、オールラウンダーになるとこんな感じなんだろうね、きっと。
あ、
ランスはどっちかっていうとクライマーっていう形じゃないでしょ、きっと。ウルリッヒも。
クライマーじゃないですよ。
だよね。だから、どっちかというと TT 強い人間が山を登れるようになったっていう感じだけど、やっぱそこの質の差もあるのかなと思いながらね。
うん。
うん。だからまあ、今後、今まではどっちかっていうと、ランス、ウルリヒ時代は TT が主戦場だったかなって気もするじゃん。まあ山でのバトルもあったけど、
うん。
でもやっぱこれほど激しい山でのバトルっていうのは、まあ近年珍しいよね。
いや。
うん。ね、長い。
クライマー。基本的に、コンタドールもクライマーなんですか。
うん。
TT に強いクライマー。
っていうことだよね。
で、アンディは、まあ、いわゆるピュアクライマーって言われてます。
うんうんうん、うん、
うん。でも TT で崩れなかった。
まあ、このくらいで上がってくりゃ、強くなるよね。
うん。
で、なんせ、まあ、今年大きなのは、やっぱり、何度も言ったけど、やっぱり一番のアシストの兄貴なしでここまでやりきったと。
そこなんですよ。
兄貴入ってきたらどうなるんだと。
う いや、フランクいればもう、アンディ勝ってたでしょ。
っていう気もするよね。
コンタドール立ち打ちできないですよ。二人がアタックして、交互にアタックしなんて無理ですよ。隣についていくのは。
そうだよね。うん、それ考えると、やっぱり、今後、だからどういうチーム体制でやるかっていうのも非常に重要になるかもしれないけど。
アンディとフランクをエースに、
うん、
まあ、アンディがエースですけど、本当
に、うん
うん、まあ今やもう、フランクもそれは認めてますよね。
うん、
きっと弟の方が、エースだっていう。
まあまあ、この戦い見てたら、
そう。
ねえ。フランクにはこの戦いはできないよね。
うん。
うん。
フランクはこんなとこにいたら、いつものようにこけちゃいますから。
そうそうそう。
笑っちゃいけないけど。なんでこけるんですか？
そう、落車が多いのをどうにかしろよ、フランクっていう。
なんで崖下に落ちるんですか、いつも。
わかんない。
はい、上がってきて、怪我は大したことなかったっていうことが多い
んです。そうなんだよね。不思議な人なんだよね。まあ、一ステージにおける集中力みたいなものは、兄ちゃんすごいものもあるんだけど、
うん。
やっぱトータルして20日間戦うことを考えると、やっぱり、ね、アンディの方がやっぱりエースなんだろうなと。
そうそうそう。もう安定感なんだよ。だって、ジローの総合2位からずっとですから。
うん。
ね。
うん。そうだよね。だからやっぱ史上最強の新人賞だよね。ウルイヒ以来というか。
ウルイヒ以来。
まあ、ウルリッヒも、どちらかというと、ウルリッヒが取ったのは、偶然の産物で取っていったの？あれは。エースが振るわなかったからっていう感じで変わっていったの？ウルリッヒが取ったの。
リースが。
だよね。
リースも、ほどほどに強かったんですよ、やっぱりその日も。
うんうんうん、
2連覇狙ってて、
うん。
96年のチャンピオンが97年出て。
うん。
でも、もっと、ウルリッヒの方が強かったという。
構図だよね。だから結果としても、そっちに回ろうって、で、リースさんが思ったっていう話が本で読んだ記憶があるから、うん、だよね。で、それに比べてやっぱアンディはもう初めからエースとして臨んで、ね、まあいいチームメイトにも恵まれたけれど、
うん、
まあ、まあ最後までいいチャレンジャーだったなと。ね、で、やっぱ表彰台の時アンディコールがかなり、大きかったね。
うん。
やっぱ偉大なチャレンジャーをね、やっぱりファンが増えてるのは間違いないやね、こりゃ。
いやまあ今後もずっとアンディはこの爽やかさで、ね、盛り上げてくれるんですよ。
うん、
も
う
これツールフランス、まあ自転車レースの人気もそうですけど、
うん、
ツールフランスがアンディがいることで、うん、まあコンタとのこの戦いでさらにか、
うん、
ね、盛り上がりを見せてますよ。来年が楽しみだっていう、そういうような。
そういう感じするね、
うん。
だからお互いにチームどこに行くのかっていう挙手がちょっと、
そうそう、
心配ではあるよね。
うん。
どうなんだろうな。やっぱスペイン系のチーム行っちゃうかな、コンタドール。
ケセバに行くかな。
っていう感じするかな、やっぱ。
新チームは作るのは無理と一緒は今の中で。
だよね。
ケセバにもスポンサーが、だコンタが来るから新しいスポンサーが来るみたいなことになるんじゃないですか。
あ、でもさ、コンタドールをエースに、あれ、誰だったっけな、F1 のアロンソかなんかがチーム作るみたいな
話
あったよね。
それ無理だと思うんですよ。
そうだよね。
そんなうまくいかないと思うんですけどね。
うん。その辺どうなるのかっていう、これでもビノクロフがいなくなるのも大きな戦力ダウンではあると思うけどね。
うん。まあ、ビノクロフに代わるああいう、かき回してくれる。
うん。
ね、アシストを、誰か他が代わりするのか。
そうね。ちょっと意味のな、うん、わけのわからないパンチのあるアシストっていうか。
そうあれはよく使いますから。
ね。
サッカーで言ったらなんか、サッカーでもいますよね、ああいうポジション。
いる。
どういうんですか、今。
ね。なんでこんなところでアタックしてんのみたいな、あれが効いてるというか、おーって感じになるからね、あれ。
うん。
そうだね。
リベロ。
うん、リベロ。そうね。でもなんだろうね、本当だからそういう意味では、今年やっぱね、アスタナにしても、まあ、うん、サクソバンクはチームよくできてるのが分かってたけど。
うん。ね、アスタナ強かった。
強かったね、結果として。
一番目立ったのは、まあ、ビノクロもそうですけど、ナバロが。
うん。
ピレネでは、今一つでしたけど。
うんうん。
アルプスのナバロの走りは、良かった。
そうね。だからコンタドールがやっぱナバロを当分手放さないんじゃないかな。
連れていくでしょ。
と思うよね、あれ見てると。
うん。
やっぱシュレックと戦う、シュレック兄弟と戦うにはナバロいないと、無理でしょ、みたいな感じあるよね。
年齢でもナバロ、
うん、
コンタドールは、
うん、
1歳ぐらい違う。ナバロの一つ若い。
あ、そうなんだ。
これはご気心もね、年齢も近いことから。
そうだね。んで、まあ正当な後継者というか、
うん。
ね、いい意味で、こう、世代が似てるっていうのはいいかもしれないね。
うん。
お、そうなのか。じゃあやっぱ、ナバロと二人でって感じになるだろうね、遺跡も。
ね、行くでしょう。
うん。ねえ。やっぱコンタドール一人では絶対不利だからね。あの、シュレック兄弟には。
もう、対抗する強いクライマーが必要です。
だよね。シュレック兄弟はバラバラになるってことはありえないだろうし、ね。
ないでしょ、絶対ないでしょ。
仲良さそうだもんね、
もう仲良し兄弟。
うん。
お父ちゃんも含めて仲良し親子。
そうだね。
ねえ。
うん。
うん。お父ちゃんが、あの、チームに入っちゃえばいいぐらいの。
ねえ。でも、ちっちゃい国でよく育てたね。
そうそうそう。
この二人を。
あの、自転車しかないんじゃないですか？ルクセンブルク。ありました、教科のスポーツ。
ああ、だろうね。
その、今でもルクセンブルク何人も強い選手出てますけども、
うん。うんうん、
あの他のスポーツで聞かないですね。サッカーだって今コンタ今回はコンタのスペイン対ルクセンブルグの戦いでしたけど、うんうん、サッカーではまずないんですよ。こんな
そうだね。ルクセンブルグってまああんまね。
FIFAランキング何位ですかっていう。
そうだよね。でもそんな感じだろうからね。
そうそう。まあ大国と小国で。
うん。
サッカーで小国で強い国なんてそうそうないんですけど。
うんうんうん。
でも自転車競技ならそれが可能だっていうのを示してるんですよ。これが。
そうだね。
その分またルクセンブルグの人たちは。より一層応援するでしょ
う。そうね。それとやっぱこの二人をよく育てたよ、リースさんが。
リースがね。
やっぱこのサクソバンクっていうチームがやっぱいいチ、あの、ね、他から嫌われてるらしいけど、リースさんは。
うんうん。
でもまあ、いい選手育てるわ、ここは。
うん、いい選手育て、いい選手に、まあ、なんでしょう、成長、もともと強い選手を。
うん。
もう一回復活させるチームっていう。
そうね。そんな感じするよね。
うん。
だからここに来て盤石になるって感じがあるもんね、イメージとして。
ね、オクレリーも強いし。
いや、そうなんだよね。
フォイクトも強いし。うん、まあ、もともと強かったけど、
うん、
違う形で強さが出てるんですよ。
そうそうそう
そう。で、フォイクトだって、クリディアグロ時代、
うん、
バンバン逃げて、活躍しましたけど、
うんうん、
サクソバンクに来て、
うん、
リースのチームに来てから本当にああフォイクトって強いなーっていう。
そうそうそうそう。うん、そうだよね。オグレディもそんな感じするよね。なんか
オグレディコーヒーでずっといましたよね。
うんうん、
あのトマオクレが前場に来てあの日勝った、うん、2004年の時も、
うん、
あのコーヒーですけど、
うん、
あの時は強いっていうか、
うん、
もうあの時すでにスプリンター終わってたんですよ。
そうそうそうそうね。
もうスプリンターオグレディから逃げて、うん、小集団での区間取るオグレディに変わっていて。
うんうんうん
もう強さは、なんか逆に、あ、オグレディ弱くなっちゃったかな、みたいな。
うんうんうん。
そんなに思える成績しか出せてなかったところ、
うん、
サクソバンクに行って、
そうね。
強くなり、パリルーブまで勝っちゃったという、う
ん。いや、そうなんだよ。あの時代の時に確かにもうオグレディって終わった選手だってイメージあったから。
ありましたよね。
うん、パリルーブ勝つとは思ってなかったもんね。
うん。
いや、そうやって考えるとやっぱいいチームなんだと思うね、これ。だから一番いいのはやっぱこの状態で残れるのが一番いいんだけどね。
だから次のスポンサーがお願い、アンディとフランク、シレック兄弟、
うん、
残ってくれ。
だよね。
うん、と、でっかいお金で。
そうだよね。どっかやっぱこのチーム残さないとダメだよって思っちゃうよね。
もう、いい。このチームはこのチームのままでいい。うん。フォイクトはいなくなるけど、
うん。
他のベテラン選手だなんだでみんなで固めて、来年また狙ってほしい、このチームで。
そう思うね。
あ想像できないですよ。
そうだね。でも、フォイクトみたいな選手探すのもまた難しいね。
難しいですよ。お登りも平坦も何でもできる。
それで、まあ、人望もあって、
そうそうそう、
ムードメーカーにもなって、みたいな選手だもんね。事実上キャプテンだよね。
事実キャプテンですよ。
だよね。
事実キャプテンですよ。
そうだよね。だからやっぱそう考えるとこの穴もでっかいけどって感じだよね。
うん。フォイクト来年増してほしいなもん。
いやー、走れるだろ
う。うん。
本当にオールラウンダーというかいいアシストだよねって感じだもんね。
うん。
うん。そうやって考えるとっていう感じだな。だからやっぱ今後の動向っていうのが一つ注目になって。まあ来年もだから名勝負が繰り広げれる環境にあるといいなぁというの
を、
もうね、二人がね。
うん。下手に、強くないチームに行ってしまったら面白くないです。
そう思うね。
うん。やっぱり、チームの戦いなんで、
うんうんうん。
いくらアンディが強くても、うん、ね、強いチームに行かないとコンタとはやっぱり戦えないですよ、今後も。
だね。その前にズタボロにされる可能性ってありありだもんね。そ
うそうそう。今回は、まあ、カンテラーに助けられたんですけどね。
あ、そう思う。
ステージで。
そう思う。
あれも、
うん。
まあ、パリルビのチャンピオンが 前引いてくれば安心で
も安心だよ。あの、ほんと、スケさんとカクさん二人が、二人の役割一人がやってるみたいな感じだもんね。スケさんやられて。
違うじゃない。スケさんとカクさんがアンディとフランクで。こちらら、コウモさんじゃないですか。
そうだよね。コウモさんが引いてる感じだもんね。そうそうそう、もうあの、そら安心だろうね、あれは。
あの、引いたからフランクいなくなっちゃったんですけどね。
うん。だよね。
得たものと失ったもの大きく。
うん。
で、その影響で、
うん。
うん。まあ、2位に終わったということ。
そうね。
なんですけど。で、あれがもし、
うん、
カンチラー鬼引きせず、
うん、
フランクもこけず、
うん、
コンタドールからタイム差奪えなかったけど、
うん、
あれ、フランクがいれば、
うん、
どうなったかっていう。
そうね。
もう本当にプロローグの40秒とかの差が、
うん、
あの、大きく響いてくると思うんですよね、その時。
うんうんうんうん、
でもやっぱり山での戦いだったら、どっちが良かったのかな。
そうね。
あの最初のステージで得たタイム差と、
うん。
引き換えに失った、フランク。
そうね。でもやっぱり兄貴がいたらあそこまで根性見せたかなっていう感じもあるけどね。
自分だからなんとかしなきゃ。
そうそうそう。
兄ちゃんがいるからって言われないように頑張らなきゃみたいな。
だからその部分でやっぱ伸びた伸びしろっていうのは今大会で大きかったんじゃないのかって気はするけどね。うん、
そう。
兄貴がいれば10キロあのペースで行くってことは選択しなかったろうと思うのよ、やっぱ。あ、
それはないでしょ。でもだから、間違いなくフランクが引いてるんですよ。うん、
だよね、あれは。
そう。
それ考えるとやっぱ彼はこれでさらに強くなったと。
うん。
最後の TT 見てもやっぱそう思うからね。うん、そういう意味ではやっぱ意義が大きい、価値ある2位だと言っていいと思うけどね。
うん。
うん。いやー、見事ですよ。本当あの次世代のね、ロードレースの、なんていうか、この光を見たような気はしますわな。
うん、コンタドールも27、今年28なんで。
うん。
まだまだあの中堅どころの年齢なんですよ。
そうだね、でも。
33ぐらいまで、あの、もしかしたらランスに並ぶかもしれないですよ。7連覇は難しいですけど、
うん、
7勝、
うん。
あと4勝で7勝ですから。
そうね。
4勝いけそうでしょ、コンタドールも。
うん。やっぱアンディが取ったり、コンタが取ったりみたいな感じになるといいけどね。
うん、それ、そうなると面白いな。
一番面白いよね、そういうのがね。
うん。
うん。いやまあほんと未来を見せてくれる、見事な、ね、TT だったかなという気がしますんで。
うん。
まあ、今日また解説の片山右京さんの言葉が重くていい感じだったね。
よく回ってきてくれた。
あの、ビシビシ心に響く言葉を言ってくれたよね、うん、この、ねえ。
右京さんも、あの、辛い経験から、
うん、
もうあの年齢でさらに大きくなって帰ってくれたって感じ。
なんかそんな感じだよね。やっぱそこに、だから、右京さんが出ると、ものすごくリスペクトを感じるので、
うん、
非常にいいな、という感じがしますんで、
うん、
まあ、どっかの芸人は、さっさとやめて、右京さん多めにしましょう、できるだけ。
右京さん3回ぐらい出て。
いや、
3週間うち毎週出てください。
だよね、あの、最後でもいいよねって思うので。
最後、最終日。
最終日もやっぱ、あの、派手さっていう意味で右京さんとか、いてほしいよねって思う感じあるじゃんね、なんか。うん、いや、ビシビシ、この一秒の重みは、みたいな話するときにさ、
うん、
なんか、うわ、やっぱすげえなっていうのは思うよね。アスリートとしてやっぱ分かる部分はあるんだ、と思いながらさ。
うん。
うん。いい、あの、解説だったな、という感じがしますんで。
はい。
いや、まあね、いよいよ明日。ね、まあ、このコンタドールのね、マヨジョーヌはもう変わりませんが、明日の見どころとしてはやっぱりまずはポイント賞。
ポイント賞、僅差ですよ。
うん。
ペタッキー213ポイント、
うん。うん。
今日ペタッキーのグリーンジャージ姿がなんかもう似合ってないっていうか。
そうだね。
グリーンジャージって TTT ですよ。
うん。
なんか変だったんですけど。
そうだね。ま
あ、あのヘルメットまで全身緑で、
うん、
あの TT 頑張りましたけど、
ね。うん。
で、フソス2位。
うん。
203ポイント。
うん。
で、カメディッチが3位で197ポイント。うん、この3人誰がポイント賞取るかわかんないですよ。
うん。
カメディッチ勝って、
うん、
ペタキとフソフトが5位、6位、10位ぐらいまで沈んでしまったらカベンディッシュかなと。
そうか。だから、この3人はやっぱり、より上位を目指さないとダメだってことだよね。
まず、
うん、
勝ったものが、
うん、
一番近いですよ、もちろん。
そうだね、そうだね。
うん、でも、カベンディッシュ勝っても、ペタキが2位、3位だったら、
うん、
弱点はないと。
ないか。
うん。また、2、勝つつもりで行って、失敗するよりも、
うん、
2位3位、昨日のステージ、
うん、
18は2位3位狙いだったと思うんですよ、
僕
た
ち。
賭けは。カベリッシュに来ること分かっていながら行ってるっていう感じ、
うんうん
うん。同じように行けば、もう2勝勝ってるんで、2つ勝ってるんで。
そうね。
もうシャンゼリテ捨ててでも、
うん、
あ、呼べるか。まあ、呼べる争い。
うん、
で、優位に行くために、
うん
うん、2位3位狙いで行ってもいいかもしれないし。
そうね。もうここまで切ると、マヨベール着せてあげたいよね、ペタッキに。
うん。
ね。山前にさっさと帰っちゃう男が。
そう。そうそうそう。
ねえ、やっぱここまで頑張ってるっていうのは、やっぱも胸打つなぁと。
絶好調の2003年とか2004年時も、
うん、
最初にやめてやめてました
よ。やめてた。なんでここでやめんのぐらいの速さでやめてたから。
なんでか、今、チポリーニも共通するんですけど。
うんうんうん。
やめちゃうんですよ。チポリーニ派手にやめるんですけど。
うん。
ペタッキはもう、崩れるようにやめて。
そう。もういいよ、もう。っていう感じでやめていくもんね。だからそうやって考えると、やっぱ年齢をね、
うん、
こう、演じ組みを増してというか。そう
そ
う。
やっとトゥルフランスで、感想が見えてきた。
見えてきたんで、ほんと着せて、気持ちとしては着せてあげたいなって気が強いから。
もう何度も着てるんで、いいでしょ。
そうだよね。うん、そう思う。だから、まあ、
ほんと。壁5つも、区間4つも取ってるんで。
いや、もう彼はもういつか着るのはわかるじゃん、もう。
ね。
ね。もう来年あたりは間違いないっしょって感じするから。
うんうんうん、
ああ。そう考えるとって思うし、やっぱペタッキには着せてあげたいなと。
はい。
で、個人的にはマキアンの一生みたいなのも見たいなと。
マキアンが、初めて、
うん、
パリっていうかツールドフランスで区間取ったのはシャンゼリゼじゃなかったかなと、
うん。あ、そうなんだ。
確か。
あ、そうなの。
そう。1999年、子が乗ってた時ですよ、これ。わかります
か？おーおーおーおーおー。
ファンプリッツのチーム。
お
うん。
あ、そうなんだ。
最終日、勝ってるんですよ、マキアン。99、11年前に。
その時代に、1勝目なんだ、ツール。
初めてツール勝った。
へぇー、そうか。
またツール勝って、
うん。
ね、ベテランさんが。
うん。
まだ。
そうね。
優秀のビース、もうそれで引退でいいよ、もう。
うんうんうん、うん。38
歳なってるんだ。6月だから、なってるんだ。
あ、そうか。そうね。
ランスから1歳下ですから。
そうなんだ、そんな感じなんだ。
71年生まれの4人組。
うん、うん。
それに次ぐ、72年生まれですから、
うん。うん。
それでポイント賞5位に来てるっていう。
すごいね。
勝たせてあげたいな。
そうなんだよね。だから、マキアの一生みたいなって感じもあるし。
うん。
で、やっぱりね、シャンゼリゼといえばというか、やっぱり、我らが荒城幸也選手の。
そうそう。
この逃げも。やっぱ本人も、やっぱりね、どうにかしたいって思いあるでしょうから。
うん。
やっぱここはちょっと期待したいなという感じがしますんで、まあ前半はね、いつもと同じようにパレードお祭り騒ぎでパリに帰ってくるっていう感じになるでしょうがね、パリに入ってからこれ非常に見物になりますんで、
はい、8周回シャンゼリゼの特別コース8周回いつも通りという、
うん、
で今年距離短くないですか？102キロですよ。
102キロか、
すべてで。
お、そうなんだ。
130キロとか140キロがいつも走ると思うんですけど、
うんうんうんうん、
多分いつも距離が長すぎてダラダラして、
うんうんうん、
ましてやね、パレードが長すぎみたいな。
うん、そうね、そうね。あ、ほんじゃパレードがだいぶちょっと短くなるんだ。
まあそう、うん、のんびりと走る区間を短くして、
うんうん、
すっきりと終わらせようとしてるんじゃないですか。
ああ、いい感じだね。
ああ、長すぎですよ。
そうね。うん、いや、楽しんね、はい、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。今年はどうなんだ、パレード流すの？かな。
あ、パレード、レース後のパレードですね。
うんうんうん。J スポーツ。
2時まで時間取ってあるんですよ。
おー、んじゃあるかもしんないね。
やってほしいんです
よ。いやー、パレードがないのは寂しいもんね。
だいたいフィニッシュの予定時刻が遅くなっても、
うんうんうん。
12時ちょっと過ぎ。うん、12時半前ぐらい。
うん。
で、表彰式で1時過ぎ。
うん。うん、
それから、1時間近くは、
うん。
時間取ってるんですよ、
うんうん。40
分ぐらい時間あるんですよ、2時まで。
うんうん、うん。
よし、今日終わっても。
そうか。
向こう国際映像が来る限りやってほしいな、
うん。そうね、そうね。ぜひ、ね、パレード見せてほしいな。ね、
去年見えなかったんですから、
そうなんだよ。
と、ゆきやさんの。
ね、パレードがね。
うん、
ぜひ見せてほしいなと思いますんで。まあ、ね、最後まで楽しんでいただければというふうには思っております。うん、
はい。
はい。
まあ本当に今日の、コンタドール。
うん。
何度見ても、やっぱり、踏み切ってますよ。
ああ、そうだね。やっぱ
フィニッシュ超えたの気づいてないんですよ。
うん。
それぐらい目いっぱいだったっていう。
っていうことなんだね。やっぱ本当名勝負だったね。今年見てよかったなという感じはしますね。
そんなにしてください、これを。
うん。ね。はい。ですんで、まあ、この後にまた DVD の販売もあるでしょうから。
はい。
これ、あのね、絶対買いになるんじゃないかなという気がしますよ。はい。うん、ということで、お届けしました。ツール・ド・フランススペシャルでございました。いよいよ明日が最終日になりますんで、ぜひ楽しんで見ていただければというふうに思います。ということで、お届けしたのはビジェと、
ゆりと、ちくさんでした。
はい。見たらまた明日会いましょう。さよなら。